Good morning, everyone.
Good morning.
Today is the day when many Christians around the world are celebrating the resurrection of Christ.
今日は世界中の多くのクリスチャンがキリストの復活を祝っている日です。
This day is called Easter Sunday or Resurrection Sunday.
今日はそのイースターサンデーとか復活の日曜日と呼ばれる日になります。
And since 2010, we have been having a special Easter message every Resurrection Sunday from Matthew's Gospel.
2010年からこの日にはマタイの福音書からイースターメッセージを行ってきています。
So if you would turn with me today to Matthew 26 verses 67 to 68.
マタイの福音書26章67、68節を開けてください。
Then they spit in his face and struck him with their fists. Others slapped him.
そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打って。
And said, "Prophesy to us, Messiah, who hit you?"
こう言った。当ててみろ、キリスト。あなたを打ったのは誰か？
The title of today's message is Abused by the Hypocrites.
今日のメッセージのタイトルは偽善者たちからの侮辱。偽善者たちから侮辱される。
Today's verses are a sad reminder of just how fallen we humans have become since Adam and Eve's first sin.
今日の御言葉の箇所は、アダムとエヴァの最初の罪から人間がいかに堕落してきたのかを悲しく思い起こさせるところです。
The very people who were supposed to be God's representatives on earth totally didn't recognize God's Son when he was standing before them.
なんと、この世で神の代理人とされる人たちが、自分たちの前に立っているのは神の独り子であるということが全くわからなかったのです。
Even worse, they abused him in a way that they shouldn't do to anyone, let alone the Son of God.
それどころか、人に誰に対してもしてはいけないことを、神の代理人たちは神の独り子にしてしまうのです。
Their religion was so far removed from what God had established that rather than drawing people to God, they were pushing people away from God.
彼らの宗教は神が設立したものとは全くかけ離れて、人を神に近づけるのではなく、人を神から押し出すものになっていたのです。
The leaders of this religion themselves were more focused on maintaining their social standing and their wealth than obeying God.
宗教の指導者たちは神に従うよりも自分の社会的立場や富を維持することをフォーカスしてしまっていたのです。
They were the complete opposite of the kind of leaders that God wants His people to have.
彼らは神が求めた神の民たちのリーダーとは全く逆のものだったのです。
Let's turn to 1 Peter chapter 5 verses 1 to 3.
ではペテロの手紙第1、5章、1節から3節を見ます。 ペテロの手紙第1、5章1節から3節です。
To the elders among you, I appeal to you as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed.
そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。
Be shepherds of God's flock.That is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve.
あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。
Not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock.
あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。
Persecution of those who testify to God's truth has happened all throughout history.
神の真実を証しする人、その人たちへの迫害は歴史を通して起こってきました。
The religious hypocrites mistreated God's son, and they also mistreated God's servants.
宗教の偽善者たちは神の一人子を虐待し、神のしもべたちをも虐待したのです。
In those days it was the Jewish religious leadership doing the persecution, but later on it was the hypocritical Christians persecuting the true Christians.
当時、迫害を行っていたのはユダヤ人の宗教指導者たちです。そして、後になって偽善的なクリスチャンたちが本物のクリスチャンたちを迫害します。
There have also been other groups who persecute Christians, such as extremists from other religions or people representing certain authoritarian political ideologies.
他にもクリスチャンを迫害した集団というのには、他の宗教の過激派とか、ある種権威主義的政治観念を持つ人々もいました。
However, todayWe want to focus on the type of persecution that occurs because of hypocrisy within God's people.
今日は神の民の中にいた偽善者たち、神の民の中にいた偽善者たちが起こした迫害をフォーカスします。
Any kind of persecution is a horrible thing to suffer, even more so when it comes from the people who ought to be supporting us.
迫害はどんな形であってもひどい悲しみです。またそれがサポートしてくれるはずの人々から来るときはもっとひどく苦しみます。
As we read of Jesus' suffering,From these hypocrites amongst God's people, let us also draw strength for the times we may face persecution from hypocrites within the church.
神の民の中にいた偽善者たちから苦しみを受けることになったイエスについて学んでいきながら、いつか自分もどこかの教会で偽善者による迫害を受けるとき、そういうことになったとき、の力となるようにしましょう。
Let's not forget that Jesus submitted to all of this harsh treatment for our salvation.
覚えていてほしいことは、イエスは私たちの救いのためにあらゆるひどい扱いにただ黙ってそれを受けられたということです。
He experienced the consequences of all our sins so that he could free us from it.
イエスが体験されたのは私たちに起こる人の罪の結末です。それだからこそイエスが私たちを解放できるのです。
Let his actions inspire us to live for him and not walk in hypocrisy.
私たちはイエスが取られた行動にそこから命をいただくのです。そして偽善者の歩みではなくイエスのために生きるのです。
There are four things we can learn from today's verses.
今日の箇所から学べることが4つあります。
Let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
The first abuse that Jesus faced was that he was spat on.
一つ目です。イエスは唾をかけられた。
First part of verse 67 says, "Then they spit in his face."
67節に彼らはイエスの顔に唾をかけとあります。
The first abuse the hypocrites gave Jesus was to spit in his face.
イエスへの最初の侮辱的行為は唾をかけるというものです。
It seems like such a vile and disgusting act.By people who were supposed to be religious leaders.
全く下劣でムカつく行為です。それもなんと宗教指導者である人々によるものなのです。
It's also an action that would provoke many to fight back in anger if they were on the receiving end of it.
もしこんな侮辱を受けるなら、受けた人の多くは怒ってやり返すと思います。
If someone spat in your face, how would you react?
誰かがあなたの顔に唾をかけたらあなたはどうしますか?
Jesus holds his peace despite of this first horrible treatment.
イエスはこの最初の侮辱的行為に対し平安を保たれていました。
Jesus here symbolizes God's patience with sinners, allowing room for his grace to work.
このイエスの振る舞いが罪人に対する神の忍耐を象徴します。
How many people to this day continue to figuratively spit in Jesus' face and reject his grace and instead try to put their trust in their own works of self-righteousness?
今日、どれほどの人があたかもイエスの顔に唾をかけるような振る舞いを続け、恵みを拒否し、独りよがりの働きを信じ続けていることでしょうか。
Let's turn to Galatians chapter 1, verses 6 to 7.
ガラテヤ人への手紙を見ます。1章、6節、7節です。
I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel.
私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。
Which is really no gospel at all.Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ.
他の福音といっても、もう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。
There's a pure simplicity in trusting the grace of God that is missed by the hypocritical religious types.
神の恵みに信頼する このことの中には純粋なシンプルさがあるんです。でもそれが偽善的宗教には欠けているのです。
They can't accept the simplicity, so they create their own religious system of works-based salvation.
偽善者たちはシンプルであることを受け入れられないのです。そして自分たちなりの宗教的な働きの体系による救いというものを作るんです。
Through the system they create, they gain power over others, forcing them to do all kinds of works and religious ceremonies in order to attempt to gain salvation.
そして自分たちが作ったその宗教的な体系の中で人々に対し救いを得るようにといろいろな奉仕または宗教儀式を行わせていく力を持っていきます。
When people turn to a works-based religion, they are figuratively spitting on Jesus' face.
行い、働きをベースにする宗教に向きを変えるということは、比喩的に言えばイエスの顔に唾をかけているようなものなんです。
Don't spit on Jesus' face by trying to earn your salvation through works. Simply trust in Jesus to save you by His grace.
働きによって救いを得ようとしてイエスの顔に唾をかけてはいけません。あなたはイエスの恵みによってイエスが自分を救ってくださると純粋に信じるのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the second abuse Jesus received from the hypocrites was that he was punched.
二つ目です。イエスは殴られた。
The second part of verse 67 says, and struck him with their fists.
御言葉67節に拳で殴りつけとあります。
From spitting, their violence towards Jesus escalates to punching.
イエスに対する扱いは唾をかけることから殴ることへとエスカレートします。
So much hatred they have for someone who only wants to show them the truth.
真実を伝えたいだけの人に対して、あまりの憎しみです。
Jesus only wants them to find salvation in him, but they are too caught up with their religion to put their trust in him.
イエス本人は自分にある救いを人々に見出してほしい、それだけなのに、指導者たちは自分なりの宗教にはまりすぎて、イエスを信じることができなかったのです。
Many of them, no doubt, are making money by selling their religion to the general public. So when they feel Jesus is threatening their livelihood, they react violently.
指導者たちのほとんどが自分たちの宗教を一般大衆に売ることでお金を得ていたのは間違いないのです。そのためイエスに自分たちの政権を脅かされるように感じて暴力的になっていったのです。
Yet again, Jesus does not fight back. Rather, he continues to display his grace to them.
でもイエスはやはりこの時もやり返さずに殴る者たちに恵みを示され続けました。
Let's turn to Ezekiel chapter 34, verses 2 to 4.
では、旧約エゼキエル書34章2節から4節を見ます。
Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, this is what the Sovereign Lord says. Woe to you shepherds of Israel, who only take care of yourselves. Should not the shepherds take care of the flock?
人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え。神である主はこうおせられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。
You eat the curds, clothe yourself with the wool, and slaughter the choice animals, but you do not take care of the flock.
あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊を養わない。
You have not strengthened the weak, or healed the sick,or bound up the injured. You have not brought back the strays, or searched for the lost. You have ruled them harshly and brutally.
弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力ずくと暴力で彼らを支配した。
Many throughout history have corrupted the truth and formed works-based religions in order to enrich themselves at the expense of the general public, that is, the flock.
歴史を通して多くの人が真実を腐敗させ、働きを土台とする宗教を打ち立てました。それは一般大衆の富で自分が豊かになるためです。
Many times in history have such hypocrites reacted violently when their fraudulent ways have been exposed by someone with the true gospel of grace.
歴史を通してそれは起こってきました。偽善者たちによるお金を搾取するやり方を、もし誰かが神、真の恵みの福音によって暴露してしまうと、偽善者たちは暴力行為に出たのです。
This is not the way we are called to live.
私たちはそのような生き方をするようには召されていません。
We are called to live in grace and let others experience that grace.
私たちは神の恵みの中で生き、そしてその恵みを他の人も受けていけるように召されています。
We should not be piling up demands of a works-based religion on others for our own gain.
私たちは自分が何かを得るために、人に対してたくさんの宗教的な働きを求めていくべきではありません。
Rather, we should be displaying the same grace as we have received to others.
そうではなく、自分が受け取った神の恵みと同じ恵みを人にも示していくべきなのです。
Let's be ministers of His grace.
神の恵みの大使になりましょう。
Amen. The third abuse Jesus suffered from the hypocrites was that He was slapped.
三つ目です。イエスは平手で打たれた。
The third part of verse 67 says, others slapped him.
67節に他の者たちはイエスを平手で打ってとあります。
They slapped Jesus on his face, but he didn't fight back.
偽善者たちはイエスの頬を平手で打ったのです。でもイエスは仕返しされませんでした。
He turned the other cheek just as he taught.
人々に教えた通り、もう片方の方を差し向けたのです。
He lived out the grace as a witness to all others.
イエスはすべての人への証人として、神の恵みを示されたのです。
The hypocritical religious people continue to slap God in the face by refusing His grace and by slapping many extra rules that they tell people to follow in order to be saved.
でも偽善的宗教者たちは神の顔を平手打ちに打ち続けます。その神の恵みを拒み、救われるためにはたくさんの決まりを守るようにと人々に重荷を課すのです。
The thing is, you will never be saved by your own works of righteousness.
確かなのは、自分勝手に正しいと思い込んで行う働きによってあなたは救われないということです。
All of our own works of righteousness are just filthy rags to God.
自分勝手に正しいと思い込んで行う働きは、神にとっては不潔な着物に過ぎないとあります。
Let's turn to Isaiah 64 verse 6.
イザヤ書を見ます。イザヤ書64節。64章6節です。イザヤ書64章6節。
All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away.
私たちは皆、汚れたもののようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。私たちは皆、木の葉のように枯れ、私たちの戸は風のように私たちを吹き上げます。
Paul, in his letter to the Philippians, writes that he considers all of his legalistic righteousness to be garbage now that he has found Christ. That's found in Philippians 3 verses 1 to 8.
イエスの使徒パウロがピリピ人たちへ宛てた手紙の中で、パウロはこう言ってるんです。律法によるすべての自分の義は、チリアクタだと。そして今は、パウロはキリストを知ったと書いています。ピリピ人への手紙3章1節から8節にあります。
That is Paul's repentance.
これがパウロの悔い改めなんです。
Turning away from trusting in his own righteous acts for salvation and trusting in Christ alone for salvation.
自分の救いのために、自分の義に信頼することから、キリストただお一人を信頼するように悔い改めたのです。
It's through God's grace that you receive forgiveness of your sin by trusting that Jesus paid for your sins on the cross.
罪の許しを受け取るとは、神の恵みを通してイエスが十字架にかかって自分の罪を支払ってくださったことを信じることによります。
You don't earn salvation by giving up certain sins.
救いに働きを求めることは救いには至りません。
Rather, once you have received salvation by trusting Jesus, that he has paid for your sins with his death on the cross, the Holy Spirit he gives you works in your life to transform you more into his image and away from sinfulness.
イエスが十字架にかかってあなたの罪を支払ってくださったと信じることで、そして救いを受け取り、その後聖霊があなたの人生に働いて、あなたをイエスの姿のように変えていき、あなたを罪深さから遠ざけていきます。
Don't slap God in the face by trying to earn your salvation through works of righteousness and self-improvement.
自分の義の働きや自己修養によって救いを得ようと神を平手打ちしないことです。
Receive His grace and your life will be transformed.
神の恵みを受けてあなたの人生は変えられていきます。
アーメン。The fourth abuse Jesus received from the hypocrites was he was taunted.
四つ目、イエスは罵られた。
Verse 68 says, and said, prophesy to us, Messiah, who hit you?
68節にこう言った。当ててみろ、キリスト。あなたを打ったのは誰か。とあります。
In the Gospel of Luke, it's mentioned that Jesus was blindfolded during this process in Luke 22, verse 64.
ルカの福音書を見ると、イエスは目隠しをされたことが記されています。ルカの福音書22章64節にあります。
These people are taunting Jesus in this way because they don't believe who he is.
イエスが誰であるか信じていないから、このようなやり方でイエスを罵るのです。
If people don't believe who he is, then they can't put their trust in him for salvation.
イエスが誰であるかということを信じなければ、救いを求めてイエスに信頼を置くことは不可能です。
On the other hand, the way Jesus acted in love towards his enemies through this whole experience from betrayal to his death,proves that he truly is the Son of God.
けれども、でも一方で裏切られて死に至るまでの自分に敵対する者へのイエスの取った愛の行動、それがイエスが神の独り子であることを証明します。
There's a record in the Bible.Of someone finding salvation through observing the way Jesus handled this situation.
そのイエスが取られた行動を見て救いを見出した、見出せた、救いを見出せたある人物の記録が聖書にあります。
Turn with me to Luke 23 verses 39 to 43.
ルカの福音書23章39節から43節です。ルカの福音書23節、23章39節。
One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us.
十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。
But the other criminal rebuked him. Don't you fear God? He said, since You are under the same sentence.
ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。
We are punished justly for we are getting what our deeds deserve, but this man has done nothing wrong.
我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。
Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom.
そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には、私を思い出してください。
Jesus answered him, Truly I tell you, today you will be with me in paradise.
イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。
Did this criminal go and make amends for all of the sins he ever did?
この犯罪人は自分がこれまで犯したすべての罪を悔い改めたのですか?
No.
そうではないですね。
Did he get baptized?
彼は洗礼を受けましたか?
No.
受けてないですね。
Did he go to discipleship classes?
彼は弟子の仲間に入りましたか?
No.
入ってないですね。
Did he become a church member?
教会のメンバーになりましたか?
No.
なっていませんね。
Was he saved?
彼は救われましたか?
Yes.
はい。救われています。
All that is required for salvation is to trust that Jesus can give it to you.
救いに求められること。それはイエスが自分に救いを与えてくださる方であると信じることなんです。
Baptism is not the moment you are saved.
洗礼があなたが救われた瞬間ではありません。
Sure, after you are saved, the Holy Spirit will start to work at your heart and so that you come to the point where you want to publicly declare your salvation to others through baptism.
確かにあなたが救われた後、聖霊があなたの心に働いていかれます。そして洗礼という公に自分の救いを宣言する段階に至ります。
For some people, this can be immediate, just like the Ethiopian eunuch in Acts 8, verses 27 to 36.
でも人によっては、エチオピア人の高官のように、すぐにその洗礼の段階に至ることもあります。使徒の働き8章27から36節にあります。
However, for others, it takes a bit of time.
また、洗礼まで時間がかかる人もいます。
The Holy Spirit's work in each person's life is unique as the person, and it requires us to be patient with one another.
聖霊の働きは、一人一人異なるんです。ですから私たちには、互いに忍耐し合うことが求められるのです。
God makes each person unique, yet in His image.
神は一人一人を神に似たものとしていかれます。でもその過程は一人一人異なります。
The religious hypocrites try to turn others into copies of themselves, but they end up making the person even worse, as Jesus said in Matthew 23, verse 15.
宗教偽善者たちは人々に自分たちの真似をさせるのです。そして人々をより悪い状態へ向かわせるとイエスが言っています。マタイの福音書23章15節にあります。
We should not be about trying to make others copies of ourselves, but rather giving people the message of salvation.
私たちも人に自分の真似をさせていこうとしてはダメです。人に対して救いのメッセージを運ぶのです。
アーメン。
アーメン。
Now I will close this Easter message with the words of Paul the Apostle in what he wrote to the church at Corinth.
では、使徒パウロがコリントの教会の人々に書いた言葉を読んで今日のイースターメッセージを締めくくります。
Let's turn to 1 Corinthians 15 verses 1 to 8.
コリント人への手紙第1 15章1節から8節です。
Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand.
兄弟たち、私は今、あなた方に福音を知らせましょう、思い起こさせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。
By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise you have believed in vain.
また、もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。
For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures.
私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと。
That he was buried and that he was raised on the third day according to the scriptures.
また葬られたこと。また聖書に従って三日目によみがえられたこと。
And that he appeared to Caiaphas and then to the twelve.
またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。
After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep.
その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。
Then he appeared to James, then to all the apostles.
その後、キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。
Last of all, he appeared to me also as one abnormally born.
そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。